します、皆さんご機嫌いかがでしょうか。 ATA ATA ラジオ放送松井明則の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。ゲストは引き続き、
はい、合同会社ムラムラの山崎と
西山です。
西山さん、ありがとうございます。いろんなお話とこの場所を提供していただいて、
すごく居心地がいいですね、
はい、引き続きあの西山ガレージに、
はい、過去仮ですよね。
過去仮、はい、過去ガレージにてあの放送させていただいております。本当綺麗なガレージで、かっこいい道具
箱もう色もおしゃれです ね、
いろいろスタイリッシュなんですよね。
ね、
本当だ、ここを道場にしようかな、本当に。
サンドバッグ、
サンドバッグあります
ね。ありますしね。
息子さんも特訓中ですからね。
そうですね。
なるほどです
ね。どんどん強くなってるんです、本当に。
多分今も帰ってきた音がしたんです。
あ、
うん、ちょっと先にちょっと喋ってはったんですね、は
い。この時間のことは塾ですか。
あ、ボクシングの、
ね、上のボクシングジム。
ボクシング、あ、はいはいはいはい。
しかもあれ道具おもちゃだ、あれは。
あれそうです。
おもちゃです。さあ、そしてですね、はい、今回お話話題これです、
はい、
最近僕あれなんですよ、最近じゃないな、
はい、
今までこれまで僕が事業をしてきた中で言われてきた、
はい、
松井君もうちょっと値段を上げたらアドバイス、
はい、はいはいはい、
さっきから的外れなアドバイスよく受けるよねってあったんですけど、
はい、
僕のその中での1、2を争う的外れあのアドバイスが、
はい、
値段を上げたらって言われるんですよね。
言われたんですね、
はい、言われた経験ないですか。西山さんのとこだって、
うん、あります。
ありますよね。
めちゃくちゃあります。
あ、
どう思いました。うるせえよ
そうですね
うるせえよっていう感じでした。
まあその気持ちもね、
はいはい、
分かるのは分かるんですけど、ね、もうちょっと上げろっていう気持ちは分かるんですけど、
はいはい、
やっぱり、うん、せよと思いますよね。
なるほどなるほどなるほどなるほど
ですね。そうそう、僕がでもその、はい、あのアドバイスをされた時に、
はい、
もう返せないですよ。その時はああそうですねって過ぎ去るんですけど、
はい
はい、なんで上げるんですかって聞きたいんですよね。
うん、なるほどですね。
なんで上げた方がいいって思うんですかね。
いやー、全く分かんないです、
はい、
なぜならば、
はい
はい、お金って勝手に上がっていくもんやと思ってるんで、
はい、ほう、急に飛んできたな、なんか三段飛びくらいするのやめてくれません三段飛びされます、
はい、間処理するんですか。
共通言語があるのは分かりますけど
そうですね、まあ、そうですね、はい、その、なんていうかちょっと何段下げれてるか分かんないですけど、はい、その自分で決めることじゃないじゃないですか、そのおか金額って、まあはい、もちろん相場感っていうのはもちろんあると思いますけど、例えばその相手にはもともと予算が あって、
うんうんうん、
でその予算に対してどれだけできるかみたいなプロセスか、もしくはその人と自分の関係値で、
うん、
そのどれぐらいの金額でじゃあどこまでやりますかみたいな話とか。
それでもクライアントが上げたらって言ってる状態ですよね。
いや、その自分の気持ちの持ちようっていう感じですね。なのでその明確、まあ、こう言っちゃっていいか分かんないですけど、
うん、
明確なその単価って、はい、うちの会社決めてないんです実は、
うんうんうん、
でなんとなくうん、だから値段をもうちょっと上げたらでもこれ どういう意味なんですかね。
これなんですよ、あの、はい、多分値段を上げたらもっといい人生になるよって言いたいんじゃないですか。
あ、
ビジネスを成功
する、なるほどですね。
あ、そのためには単価を上げなきゃいけないよ。多分セミナーとかでもよくあるんですよ。
はいはいはいはい、
売り上げを上げるためにはなんか数を増やすんじゃなくて、はい、あ、それこそカム柱が言ってましたわ
あの価値を高めろって、
そう、価値を高めて値段を上げるんだみたいな。
はいはいはいはい。でもじゃないですけど、うん、その言葉尻は合ってると思うんですけど、価値とは何ぞやっていう話じゃないですか。
はいはいはい。
価値、じゃあ価値が、うん、お金が上がったからといって、うん、価値が上がるのか、相手にとっても、はい、自分にとっても、うん、価値が上がるのかっていう話になると、 そこはお金とは直接的には関係ないと思うんですね。
ああ、値段設定には
値段設定を上げたからといって、
はい、
この価値が上がるわけじゃないじゃないですか。
あ、でもじゃあ値段を上げるために価値を上げるんじゃないですか。
あ、
値段を一般的な感覚としては。
あ、なるほど、値段を
僕はちゃんと段階踏もうと思うんですけど。
あ、なるほど、すいません。値段を上げるために価値 を、
はいはい、
を高めていくっていうことです。なるほど、ね、なるほど、なるほど。なるほどですね。うん、
そう、まあでも、
はいはいはい、
あれなんですよ。とにかく起業したばっかりの人って、あの、はい、値段を安く設定してしまう自信がないがために
、あ、はいはいはい、
それもあると思うんですよね。
はい、
でも多分そう見られてたと思うんですよね、僕が。
ああ、なるほど、はい、なるほど。
それもあって値段を上げたらと。
はい。
でまあ、だってそれこそアタアタスポーツジムにして僕が一番関わりのある、はい、月1000円をいただいてると。
はい。
で売上でだから今月1万か2万ですよ、
はい、
ジムで10万ぐらいあの金網ぶち込んでるんです
よ。ですよね、ですよね、ですよね。しかもあの僕一応その一応心の、
はい、
あの心積もりでは、
はいはいはい、
その毎回来るつもりでいるから、その毎回の分出す。
そうそう、ありがとうございます。
いや、
全然来ないです。
そうそう、来ないです。いけないですけど、そう。だけど、毎回松井さんは、いや、その、1回分でいいですよ、はいはいはい、来れるときでいいですよっていう話してくださるじゃないですか。うん、はい、まあ、まさにだから、その、なんていうのか、その、あなたの言うそういう気持ちでこれをやってるんじゃねえんだよっていうことですよね。
あ、そうですね。
なるほど。
そうそうそう、そういうもちろん考え方もあって、
はい、
まあ、これも前何回かでこのラジオでも話したと思うんですけど、
はい、
その、まあ、ジムで直接的に利益を上げるよりも、
はい、
あの1000円で、まあ、なんていうんですかね、コミュニティを作る、
うんうん、
でただのなんだよ、あの1000円はあんま意味があってないようなお金なんですよね。
あの、そういう優勝にとってはですよね。
ああ、僕にとっては、
あ、なるほど、
僕にとってはその1000円があろうがなかろうがどっちでもよくて、はい、ただコミュニティを作るっていうのがまず第一、
はい、
ではもちろん僕が格闘技好きっていうのもあるんですけど、はい、 で、 まあ、でもちょっとそれは特殊なビジネスなんで、
はい、
あの置いといたとして、
はい、
まあ、なんでしょうね、美容室とかが一番分かりやすいですかね、
はい、
まあ、髪の毛を切って3000円、
はい、
でもこれを5000円にすれば、あ、6000円の方が分かりやすいな、6000円にすれば、はい、売上が倍になるじゃないですか、ね、
はい、
多分そういう意味で言ってるとは思うんですよね。
なるほどですね、はい、まあ、うん、なんかそのでもやっぱりあれですよね、価値、その人だから、その人がそのどこまでのその視野の広さで、
そうです、そうです、
その値段というか、その価値というか、その松井さんの行動、うん、と値段についてものを言ってるかっていうところですよね。
そうですね、もうなんかお金しか見えてないっていうことなんですよね。
ですよね。
人生の幸せはお金が増えることっていう理念がものすごい聞こえてくるんですよ、
はい、
値段を上げたらからが、
で、で、で、僕もその恩義せがましい話をするつもりはないんですけど、はいはい、でその別にスポンサーのお金として、うん、前回スポンサーやらしまったじゃないですか、
はい、
でスポンサーのお金としてはすごくリーズナブルな金額じゃないですか。
で、高額でしたけど、はい。
で、そのでも僕はそこで宣伝したいからやったわけじゃなくて、
はい、そうですね、
そのでもその見る人から見たら、
うんうん、
僕もやっぱり同じようなこと言われたんですよ。
確かに確かに。
はい。なんか、あ、なんか宣伝で、
うんうん、
ってかこうできるよね、
はいはい、
とか。で松井さんにも多分お話ししたと思うんですけど、はい、やっぱせっかくこの僕も格闘技好きだし、うん、せっかくこういうふうなことをやってる、その自分のところで大会開いて、
うん、
いろんな人集めてってやってるところってなかなかないし、しかも僕みたいなんでも出れる、
うん、みたいなもん出ない
でもなんかすっごいワクワクする、すごいなんかこういろんな人勇気づけられるし、うん、でコミュニティもそれで活性化するんやったら、うん、それはそれで僕にもメリットがあるし、
うん、
なんか本当に単純にそういうだけの気持ちやったんですよね。だから宣伝することありますかって書いても、いや、ないのでないですっていう話じゃないですか。
全然受け取らないですから、ね、この提案を、はい、あれするこれするそうそう、だからお金の使い方ってことですよね、
はい、そうですね、はい、
あとお金の扱い方、
扱い方、それを学校で教えてくれないですよね。
うん、
だからと、なんかそのね、このラジオで何回もお話しさせてもらってますけど、お金って一番価値が低いものじゃないですか。 で、お金と何を交換するかだけの話なんで、はいはい、だからそのお金をあげるんやったらお金よりももっと高いものを自分にとってね、
うん、
その価値として自分の価値としてもっと高いものをもらえるんやったら値段上げますけど、
うんうんうん、
だけどそのなんていうかこうまあ言うたらそのほぼほぼだから自己実現に近い使い方をしてたと思うんですよね。そのこのスポンサーやらせてもらう、
はい、
いう部分に関して言えば、だから本当にだからそういう意味でだからそれをだから単にまあ広告宣伝できてよかったねみたいなことを言われると、うん、それはちょっと違うんだよ、ね、それちょっと違うんだよね。いやそれやったら10万とか20万とか払わなあかんでしょみたいな話で、
そうでなんかねあのもう本当おっしゃる通りで、はい、お金の扱い方のセンスのなさがこのアドバイスからも感じ取れて、
はい、
であともう一つは、
はい、
あの値段を上げるって、
はい、
なんですかね、本当に理念がないと思ってるんですよ僕は。
あ、はいはい、
あの例えばそのさっき美容室で3000円でやります、
はい、
あいや西山さん の, あの1万円の方がいいですね、はいはいはい、車検1万円で僕は受けます。もちろん他の整理はいろいろ車によってあると思うんですけど、
はい、
1万円って多分一番安いですよね、あの業者的にみたいな、
うんうん
ね、オートバックスとかでも1万5000ぐらい、
はい
はい、1万以下というのはほぼないですね、
はい、
でそれをもう個人の方が1万円でやりますよって言ってる、
はい、
でもそこにはあの喜んでもらいたいっていう気持ちがあるから1万円からスタートするわけじゃないですか、
はい、
でそれがじゃあ僕5万円から行きますでディーラーみたいなことを言い出したら、
はい、
全然変わってきますもんね自己実現っていう意味で、
はい、
ただお金は増えるかもわかんないですよね、
はい、で多分その自己実現もね、松井さんが今言い張ったみたいにそのお金ももしかしたら例えばじゃあ僕じゃあ西山さんに5万円って言われました、うんはい、ってなったらじゃあもうちょっとこここうならへんとか、
うんうん、
その5万円の範囲内で、
はいはいはい、
じゃあもうちょっとこここうしてよとかっていう話に絶対になってくるじゃないですか、
うんうん、
でそのいやまあまあまあ、でも2つに1つしかないじゃないですか。いやこれが正規なんでって言い通すか、うんはいはい、やるかしかなくて、
あ、まあ、その場合に、ね、お客さんが減る可能性もあります
ね。そうですね、
そう5分の1になる可能性もあるんですけど、
ね、やっぱりそれよりも例えばそのさっき松江さんが言ったみたいにお金を使うセンスってその将来そのどのようなそのまあ、自己実現とかコミュニティとか、
うん
そのまあ、もちろんいろんなそういう意味ではいろんなチャンスをのためにどういうふうに一見そのお金をパッて出したタイミングで の,、
はい、
あのもしくは受け取ったタイミングでの時点ではあのそういう人には価値が見えないのかも分かんないですけど、
あ、そうですね、
ね、それはやっぱ先にあるところがやっぱすごく重要やと思って。うんでね、
そうだから値上げにはその自分がお金を得たいっていうことしかないと思うんですよね、
はい、そういうことですよね、
はい
はい、
でも値下げには僕は理念があると思うんですよ、
はいはいはいはい、
だってもっと喜んでもらいたいもっと喜んでもらいたいと思ったら下げるんですよね、
はい、そうですね、
値段を上げて喜んでいただくサービスを作りたいです、
はい、
たまに企業あるじゃないですかそういう企業、
あ、
いや、むしいっぱいあるよ、はい、でもなんかそれってただお前が苦しんでるだけやろみたいな気がしません、
は
い、
しますしますします、
なんかあれがダサいなって思っちゃったりするんですよね、
はい、
僕はあのみんなが大嫌いな全商が大好きなんですよ、すき家の
全商って何
ですか、全商グループ、すき家とか、
すき家の、はいはいはいはい、
あそこはあのやっぱり値段を下げる努力をずっとしてきたじゃないですか、
はい、
もちろんその牛肉とかで今はちょっと上がってますけど、はい、一時期280円とかで、
ね、安かったですね、
すごい、まあ、牛丼戦争とか言われましたけど、
はい、
でもあそこの理念って、
はい、
あの世界中から飢餓をなくすなんですよね、
はい、
でまあ、それを本心で思ってるかどうかまでは知らないですけど、
はい、
そういう理念であれば、うん、もちろん値段を下げますもん絶対、
そうですね、
上げる方向で飢餓をなくせるわけがないんで、
うん、確かにそうですね、
値下げには理念があって、
はい、
値上げにはただの欲しかないんですよね、
そうですね、はい、だからそのだから値段を下げれないんやったらそのより高い価値を
そうですね、
こうどう提供するかみたいな、
そうそう、まあ、現実問題ですよ。ただ値段をずっと下げてって、
はい、
あのビジネス的に困窮するってことはあり得るんですけどね。
まあ、そうですね、うん、で、まあ、だからそこもだから理念とか思いの強さでクリアしていったのがその全商グループですよ ね、
うん、そうですね、はい、もううちを薄利多売で行くんだってもう決め込んでいってますからね。
でも全然やれてますもんね、
うん、やれてますやれてます、ね、はい、そう、薄利多売ダメだとかね言われるんですけどね、
はい、
やり方ですよね。
やり方やと思います、うん、本当になんか思いの強さとかやり方とか、うん、まあだから思いの強さがやっぱりやり方につながっていくのかなとかとは思いますけど、
うん、これでもまたあれだ、言葉尻だけ言うとまたお金はいらないと同じように誤解されちゃうかもしれないですけど、
はい、
あの高いものがあっても別にいいんですけどね。
はい、あ、そうですね、
そう、全然いいんですよ。そうですね、ハイブランドがあっても全然いいですけどね、
うん、だからだからあのその背景に何があるかっていう話ですよね。
まあ、なんか一般論として、
はい、
普通の美容室とか、
はい、
分かりやすい職業でね、
そうですね、
セミナーとかで言うやつがいるんですよ ね、
ね、まあ、単純に値段上げたらって言われてもね、
うん、
だからあのそういう問題じゃない、
そうそうそう
そういう問題じゃないんですよね、うん、
それも鴨頭なんて言ってたやったかな、鴨頭さんな、はい、忘れちゃったな。でも本当ね、なんかもうむっちゃくちゃな、なんか1万円を10万円ぐらいにしろみたいな話やったんですよね。
なんか短期的に中国の富裕層にキリキリの箱に何か入れて10万円で売るとかやったらまだ分かりますけど、そういう話じゃないじゃないですか。
それもでも何のためにキリの箱に入れて中国人売るんや
ったら、そうですね、
君は何がしたくて
ってことで、そうそうそう、そこがなんか全くないんですよね、うん、
ないんですよ。
そう、
だからただお金が欲しいからキリの箱に入れて中国に送 る、
送るそう、でその富裕層はこう唯一無二なものが欲しいだけで買うみたいな感じになっちゃうんで、
じゃあ、ね、アドはまだあるんです
か。いやもうだからあれと一緒やなと思って、はい、そのなんかそのビジネスの回し方で言えば、
うん、
金額とかその貢献度は全然違いますけど、
うん、
お菓子のパッケージが変わるみたいな、
うん、
なんかお菓子って、
はい、
こう毎回使ってる原料とか、はい、材料とかは一緒やのに、こう、うん、なんていうんですかね、こう形変え焼き方変え、
うん、
名前変えパッケージ変えで、
うん、
チョコレートのお菓子とかって、
うん、
毎年新商品出るじゃないですか。
あ、はいはいはい、
でまあもう原料なんて、原料と工場生産ラインってほぼほぼ一緒じゃないですか、
はい、
でだけど新しいの出たって買うじゃないですか、
うんうん、
けど長くは続かないですよねきっとね、あれ、
はい、
だ長く続かないからまだ新しいのを作って、うん、CM バーンで売ってで売っていくみたいなビジネスモデル、うんうんうん、でさっきのだから10万円のを高く売るっていうのもまた次新しい唯一無二のものを作っていかないと、
ああ、そういうことですね。
で
まあ、ずっと走らされる
って、走らされるっていうで別になんか誰も一生満足しないっ
ていや僕はでもお菓子には人生を助けられてますお手伝いいただきます
この価格をはどうやって決めるっていうのは、
あ、そうですね、つながりますね。
ああ、
それ僕めっちゃ気になる、
うん、
気になります。
じゃあここでコーナーいきますか
僕ですか
続きましてはこちらのコーナーです。ダダン教えて山崎先生。
こ
ちらのコーナーは山崎先生にさまざまな質問をぶつけて素晴らしい回答を拝聴させていただこうというコーナーでございます。山崎さん、
もう出落ちじゃないですか。出落ち
先生、どうやって値段って決めればいいんですか。
値段は、
うん、
でも今となってはの話からでもいいですか、
はい、あ、でも待ってくださいね、
はい、
山崎さんの話を言うと三段跳びぐらいの話されるので、
そうですよね。
一般論として、
はい、
じゃあこのポテチはどうやって値段が決まるっていうのをなんか教えてもらっていいですか。
まあ、一般論はまずだから、ほんまに一般論でいいですか、究極的な
普通の一般論、
はい、であの企画会議があるわけじゃないですか、
はい、
どういう商品を作るかっていう、うん、でそこには人件費と時間かける人件費かかるわけじゃないですか、はい、で会社の維持費がかかって、
うんうん、
で過去、まあ、今まで言ったらいろんな歴史の長い会社がお菓子のメーカーがあるんで、うん、大体こういう商品やったら大体これぐらいで売れるよねみたいな話があって、でこれぐらいの金額にしよう、うん、じゃあ原価率はじゃあ前と同じようにこれぐらいに収めておきましょう、うん、みたいな感じで、じゃあパッケージ広告をこういうふうに変えて新しくしましょう、でじゃあとりあえず最初これぐらいのロットで作るかみたいな話があってでそのロットやったら大体これ1個の金額これで収められるよね、ではけれるよねみたいな感じで値段決まっていきますよね。
すごい細かいとこから来たな。もうちょっとざっくりでもよかったけど。そうですね。まあでもそうですよね。
はい、
じゃあでもなんか、もう少し、もうちょっとざっくりすると、
はい、
数が多いと値段って安くなるじゃないですか。
そうですね。はい。
あの、ホリエモンもよくロケットで言ってますけどね。はい、ロケットいっぱい作ればもう100万ぐらい飛ばせるようになるみたいな。
はいはいはい。
で、ポテチもそうで、
はい、
これ、ポテチすいません作ってくださいってじゃがいも切ってあげたら
めっちゃ高いです
ね。1000円ぐらいしちゃうと思うんですよね。はい、でもそれがこのこれだと100円以下で売られてるっていうことで、
はい、
大量生産はやっぱ安くなる。
安くなりますね。
これ実はあれなんですよ、
はい、
息子と、
はい、
息子に教えたんですよ、値段ってどうやって決まるか。
はい、
あ、何の話忘れちゃったな。
どうやって値段を上げるかですね。
そうそう、え、あ、いや、上げるかというか、あの値段はどうやって
決めたら
いいか。
あ、はいはい、
そうそうそうそう、ごめんなさい、全然いい話をしようと思ったんですけど忘れちゃいました。
その面白さんと話した内容忘れちゃ
った。それでメモしたのに。別の話にしましょうか。はい、
はい、
あの、そうです。じゃあ山崎さんは、
どういうふうに思うか、はい、
どういうふうに、例えば何だろう、
まあ、値段を決めるのは、基本的には僕の場合は僕が決めることじゃないと思って言ってて。
じゃあその北海道の CM みたいなの作ってましたよね。
はい、
昆布の、
はい、
あれはお願いしますって言ったらいくらですって言わないんですか。
あ、一応最低ラインは決めてあるんですけど、
はい、
そのまあ、お客さんによってはやっぱり予算が全然ないとか、うん、その例えばじゃあ分割でとか、こう、まあ、いろんな可能性があるんですけど、うん、一応先にどのぐらいの予算があるのかなっていうのも、
うん、
一応その補助金とか
するとい
ろいろこう調べたり、
はい、
こう相手のどういうのを取ってるとかっていうのを聞いて、うん、一応それで大体、まあ、外したことはないですね、その向こうの相場感を、はい、ただ本当にその例えば何百万とかの案件を何十万でやってくれって言われたら、うん、それはもちろん無理ですってお答えはしますけど、だからそのなんか、振り幅はそれなりにそのガチガチにそのなんていうんですかね、10万円単位で決まってるとかっていうわけではないです。
聞く人が悪かったですね。
完全にセンスになりますよね。
変な仕事をしてる人に聞いちゃダメ
ですね。何やってるか分からない人間に聞くべきじゃないかと。
何、ね、だろう、
ね、値段
西山さんの商売で言ったらやっぱり相場感が非常にある。
じゃあ、あの、お気に入っていいですか。
はい、お気に入りストン
と。やっぱりそのどれだけ人と違うかじゃないですか。
ああ、
はい、
なるほど、はい、値段で違いを表現するってことですか。
いや、値段でではなくて、その提供するものに何、自分、その他の人にはまあ真似できるけかもしれないけど、そのどのようなその特徴を、
はい、
例えば西山さんが言ったら西山さんにしかできない、
うん、
あの F 分の1揺らぎの声を出すとか。
まあ今一般的に付加価値をつけて
る。そうです、そうです、はい、
うん、
が、まあ、一番お気に入ってことですよね。
なるほど、
はい、それはでも、あの、自然にはやってると思います。
うん、
はい、
どうでしょう、うん、難しいな。例えば先ほど車検の一番が一番分かりやすいと思うんですけど、はい、まあ、一番すごい一番で、
はい、
あの、西山さんの理念とあっていいんですけど、
はい、
じゃあそれを3万円に、うん、したい人がいる、
はい、
あ、でもそうだと付加価値か。
そうですね。
なんかいい例がないかな。あ、僕でもそういえば最近セレクトショップを作ろうと思って、
はいはい、
1年前ぐらいから思ってるんですけど、全然進めてないんですけど、
はい、
あの、これも全然すごい変な話なんですよ、
はい、
もう商品は適当、
はい、
あの、いらなくなったものを僕売ろうと思うんですよ、
はい、
あの、服だとか、
はい、
家電製品とか、
はい、
なんか余ったものを売ろうと思ってて、
はい、
ただ売るものよりも、
はい、
お釣りにこだわろうと思って、
あの、
物件を買った時に小銭っていう、
はい、
古い銭があったんですよ、結構いっぱい、
はい、
1銭とか 2銭とか、でこれをどう使うかずっと悩んでて、
はい、
お釣りに使おうと思って、
はい、
だから値段設定を 99円99銭、
はいはいはいはい
はいはいはいはいはい
はいはいはいはい
これおもろいなと思って。
おもろいですね。
ずっとこの一銭をすごい有意義に返せて、はい、なんか高いんか安いんかよくわからないような、ねはい、値段設定にできるなと思ったんですけどね。
いやでもそれも僕の中ではやっぱり一つの付加価値。
あ、そうですね。
まあ、だから付加価値、物の付加価値と体験の付加価値と、うんうん、あと人の付加価値ってあると思うんですよ。
あ、そうですね。
その、あの何を売るかじゃなくて誰が売るか、
うん、今は特に言われますからね。
だからなんか松井さんの場合はその、体験プラス誰が売るかっていうののその両方をやってるんやと思うんですよね。その今の例でいくと、はいはいはい、やっぱりその面白なんか本当にそれって意味あるのっていうようなことが、はい、なんかそのなんていうか体験というかその 本当に生活としては関係ない、うんうん、あの今まで違うな今までの娯楽とは一線を画した娯楽みたいなのが今って求められてるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
なんかそういう部分の付加価値っていうのはすごい大事なのかなとは思いますね、うん、そうかな。
値段って一つの括りでもいろいろな見方がありますね。
そうですね。
でも僕の話をすると、はい、僕もいろんな事業やってて、まあ、ウェディングだの映像制作だの、
はい、
で僕は値段設定全部してあるんですよ。
なるほどですね、
はい、してあるパターンで、はい、その決まったものを売ってるんですけど、
はい、
やっぱりでも全部が全部じゃないですけど結婚式のプランナーの事業に関してはやっぱり安くすることを意識してましたね。
うん、
他の業者よりも
相場よりも、
はいはい、それがなんでかっていうと、
はい、
なんですかね、なんかかっこよく言うと弱者に優しくありたいんですよね。
あ、
多分西山さん一緒だと思うんですけど。
僕も一緒です。僕も一緒です。
ですか。
だから一応あのできる金額の範囲内でやりましょうかみたいな話になりますよね。うん、
そう、そんな感じで決めますよね。
うん、
そうだから儲けたいからこの値段にするっていうのは本当嫌なんですよね。
そうですね。うん。うん、なんかそれってなんていうか、なんかどっちも追いつかないんですよね。これなんか提供するものが追いつかないか、
うんうん、
なんか相手の気持ちがついてこないか、
うん、
自分の気持ちもついてこないかみたいな、なんかその価格とそのなんか心の差がありすぎると、
うんうんうん、ああ分かります分かります。
なんかね、ありますよね。
はい、あとあれですね、
はい、
自分が買える値段ですね。
ああ、うん、そうですね。
あ、そうですね。うん、あ、思い出しました。そう、自分が買って嬉しい値段
に、うん、値段で、
確かにですね、
はい、そうですね。
多分そのズレがあると罪悪感とか生まれません？
生まれます、生まれます、ね、しかもあれですね、あの僕は例えばお金が松井さんもそうですけど、うん、そのお金が一番価値ないものやと思ってるじゃないですか、
はい、僕は持ってないですけど、
僕
は大好き
だからそう考えると、その例えばじゃあ自分がこの金を払った時にこの満足度じゃなかったら、うん、お金の方が価値が上になっちゃうんですよね。
あ、難しい話ですけど、はい、なんとなく分かります、
はい、なんでやっぱりそこは松井さんが言ったみたいに、僕もやっぱり自分ならと、例えばこの例えばじゃあ、先日あることあるかある仕事を失敗しまして、
うん、で失敗したんです。実際の話
です。あの僕は失敗と思ってるんです
よ、はいはいはい、
でただそのかあの小指の足の小指の骨を折りながらパラシュートで不時着したギリギリみたいな感じなんですけど、
うんうん、
で僕がクライアントやったお客さんやったら、
うんうん、
いやいやいやとちょっとそれは全額は払われへんわって思うんですよ、
うんうんうん、
だからそうはならなかったんですけど、うん、でも要はでもその感覚じゃないですか。だからやっぱり自分の払おうと思った金額に価値がついてこなかったんで、
うんうんうん、
だからその逆のことですよね。 提供する側としては。
そういえばその仕事の失敗で言えば西山さんなんか失敗とかありました、はい、今までこれは依頼されたけどできんかったわとか。
その自分でしてる仕事の方ですかね、
はい、
今のところはないですね。
ないですか。あ、すごいな、
100点。
たまにでもなんかもう超トラブルとか
起こりますよね。あります、あります。
今でこそないんですけど、はい、やっぱり結婚式の仕事はめっちゃありましたね。
結婚式調整とか本当に難しそうですね、う
ん、
で
どっかで、でもすごい営業エリア広げてたんで、
はい、
も至る所で問題が勃発してくるんです
どのお客さんの問題やったかなこれみたいな。
あ、そうそうそうそう席があそことあそこは違いましたとかね。
はいはいはい、
はぁみたいな
そういう時メンタルやられないです
か。やられますやる。そうそうそうそう、
もう発覚した瞬間顔面蒼白ね、
そう。でもあれをなんかああいうプレッシャーを避けるべきなのか避けないべきなのかは難しいですよね。
でも
人として、
あの避けてきたからこそっていうのはあります。避けてないじゃない、うん、その食らってきたからこそっていうのはありますよね、は
い、まあ強くなったかもしれないです
ね。だからそこじゃあそこで生き続けるのかっていう考え方も含めて、
うん、そうですね。いや僕は違うなと思って、
はい、
楽な方に自分だけだとやっぱ問題って起きないんで、なかなか
そうですね、
人を使うと起きるんで、ね、どうしても、
はい、あ、確かにね、うん、
はい、じゃあそろそろ30分過ぎたんで野望会議に行きます
か。ですね、はい、そうですね
それそろそろ決めたいんですけど、
ね、それ決めないと今日帰れないんで、
うん、僕はやっぱり友達なんとかなんとか
なんとかなんとか
でもちょっとダサいんですよね。
そうですね、なんかこの今のこのまさにこの場あるじゃないですか、はい、この場をこう付加価値として、
うん、確かに
捉えたら結構、ね、気軽に立ち寄れるガレージやったら、もちろんそのまあその危険じゃないよ、なんかまあフェンスなんたらガンタとかいろいろあるでしょうけど、
そうだ、これ音声だけなんで伝わりにくいですけど、
はい、
綺麗なガレージの中にホットカーペットを敷いて、
はい、
ちょっとあのなんですか、テーブルも置いてもらってお食事できるところを作っていただいたんですけど、これは僕たちのために作ってもらったんですよね。
あ、そうですね。
マットは多分練習用に引いてあると思うんですけど、
ね、ありがとうございます。いやもうこれがねすごくだから、ね、
常設で
いいと思います。はい、これ
確かに
ビジネスモデルとしてもうこれ常設で、うんうん、
来年にここに小屋を
建
てようかなと、
はいはいはい、
何のためのですか。
僕ね、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、これね、むき出しの方がええと思うんですよ。
むき出しの方がいいですか。
ちょっと待ってください、声を聞きましょう。
あ、聞きましょう。ごめんなさい、ごめんなさい。
僕の考えでは、
はい、
四方を囲った、
はい、
そこにテーブルと椅子がある、
はい、
ちょっと待ってくださいね、一回切って、これじゃあ次にせっかくいい話っぽいんで、はい、このラジオ番組はですね、あたあたリゾートのオーナー、私、松井焼きのりと、
はい、合同会社ムラムラの山崎と
西山でした。